皆さん、
こんばんは。
ゴスペルアワーの時間です。
今年2回目のゴスペルアワーです。それでは早速、ジョークコーナーからお届けしましょう。
小学校1年の男の子が学校の宿題のことでお母さんに聞きました。ねえお母さん、尊敬する人ってどういう意味？
そうね、僕もこんな人になりたいなぁ。と思うような人のことかな。
へえ、それじゃあ僕お父さんって書こう。
あら、お父さんが聞いたら喜ぶわね。
でも不思議に思ったお母さんは子供に聞きました。
どうしてお父さんなの？
すると子供が答えました。だって日曜日お休みの日にお家でゴロゴロしててもお母さんに叱られないんだもん。僕もあんな風になりたいな。
お父さんギャフンですね。皆さんはどんな人になりたいですか？
教会ではみんな違う、みんな大切という考え方をしますが、一人一人がそれぞれ違った持ち味、個性を持ちながらもイエス様のような人になることを教会では目指しています。それでは今日は良い羊飼いイエス様ということについてお話ししたいと思います。
新約聖書のヨハネの福音書には、私は良い牧者です、良い牧者は羊のために命を捨てます、羊飼いは自分の羊をその名で呼んで連れ出します、という言葉があります。
良い羊飼いの第一のポイントは、自分の羊をその名前で呼ぶということです。アメリカの大学でのこんな面白い話があります。800人もの学生のいるクラスで教授が試験を行いました。試験時間は2時間。1秒でも遅れたら答案は受け取らないぞ。試験が始まって30分遅刻して一人の学生がやってきました。今からやっても全部書き上げる時間はないと思うが。
いや、やらせてください。
1秒でも遅れたら答案は受け取らないぞと言われながらも、遅刻してきた学生も試験を始めました。2時間経って他の学生が全員答案を先生の机の上に置いて帰りました。しかし遅刻してきた学生1人だけは残って答案を書き続けました。遅刻してきた学生は30分後に書き上げて、次の授業の準備をしていた教授の机の上の答案用紙の上に置こうとしました。すると教授が、いや、時間切れ、ダメだ。受け取ることはできないぞ、と厳しく言いました。
先生、私が誰かご存じないのですか？
800人も学生がいるんだから、一人一人の名前と顔を覚えているわけないだろう、と教授は答えました。
本当に、本当に私が誰かご存じないのですね。
学生は念を押しました。教授は、わかるわけないだろうと怒りながら答えました。すると学生は山積みの答案用紙の真ん中ぐらいに自分の答案用紙をさっと紛れ込ませると、大急ぎで走って逃げ去りました。
教授が学生の名前も顔もわからないので、答案用紙を他の学生の答案用紙の中に紛れ込ませて走って逃げたという笑い話ですね。
たくさん羊がいたとしても、良い羊飼いは一匹一匹の羊に名前をつけて、羊を名前で呼ぶと聖書は教えています。良い羊飼いの第一のポイントは、自分の羊をその名前で呼ぶということです。
ザーカイという人が木の上に登ってイエス様を見下ろしていると、イエス様が木の下に来た時に初対面のザーカイに向かって、ザーカイ、急いで降りてきなさいとザーカイの名前を呼ばれました。
初対面で名前を知らないはずなのに、イエス様が自分の名前を呼んだのでザーカイはびっくりしたでしょうね。
イエス様は私たち一人一人の名前をご存知で、私たちの名前を呼んでくださるんですね。
おい、そこの人、 おめえではなく、一人一人私たちのことをよくご存知で名前を呼んでくださるというんですね。
それでは今日の最初の賛美は賛美歌354番、飼い主我が主よ、森山良子さんの歌でお届けします。
飼い主我が主よ、
賛美歌354番をお届けしました。
良い羊飼いイエス様の第2のポイントは、迷える羊を探し出して救ってくださる良い羊飼いということです。フランスで気球に乗って旅をしている人がいました。ブドウ畑が一面に広がっているところに来たので、ここがブドウで有名なボルドー地方かなと思いながら気球を下ろして近くにいた農夫に尋ねました。
すみません、私は今どこにいますか？
すると農夫のおじさんが答えました。何バカ言ってんだおめえ、気球のカゴの長さいるべ、と答えたって言うんですね。自分がどこにいるのかわからない、道に迷った時に英語では I was lost と言います。
聖書には、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。私たち人間は羊のように迷っていると言われています。
私が小学校6年の頃、仙台に住んでいた時に野良犬が家に住み着きました。そこで父さんが車に乗せて犬を山に捨てに行きました。どこまで遠くに行ったのかは分かりませんが、車で捨てに行ったのに、しばらくしたら犬が家に戻ってきたんです。仕方なく、それでその犬はそのまま家で飼うことになりました。犬は賢いですから、遠くからでも戻ってくることができる能力があるんですね。
でも、羊は一度道に迷うと自分では帰ってこれないようですね。イエス様の例え話の中に、100匹の羊を持っていて1匹が迷子になったら99匹を残して迷子の1匹を探しに行くというお話があります。
99匹も残っているんだから1匹ぐらいまあいいかではなく、99匹を残して迷った1匹を 探し出してくださるイエス様は良い羊飼いなんですね。
イエス様は言われました。私は失われた人を探して救うために来たのです。ゴーギャンという画家の有名な絵の中に、我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこへ行くのかという長いタイトルの絵があります。
道に迷った私たちをイエス様は尋ね出して救い出してくださる救い主なんですね。
はい、それでは今日2曲目の賛美ワーシップソングをお届けしましょう。旧約聖書の詩編23編の言葉にメロディーをつけてお父さんと娘が歌っている賛美です。
私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。石の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。私はいつまでも主の家に住まいましょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。主の家に住まいましょう。
詩編23編の歌をお届けしました。
良い羊飼いイエス様の第3のポイントは、良い牧者は羊のために命を捨てますということです。こんなお話を本で読みました。信号待ちをしていると電柱に貼ってある1枚のポスターが目につきました。犬を探していますと書いてありました。よく見るとなんと飼い主が犬を見つけてくれた人に10万円のお礼を出すというのです。よほど犬を愛しているんだな、きっと高価な犬だったんだろうなと思いながら犬に関する細かい説明を読んでいきましたが、驚いたことに老犬、耳が聞こえないと書いてあったのです。冷静に考えれば耳も聞こえず何の役にも立たないように見える老犬のために10万円もかけるなど非常識なことかもしれません。しかし飼い主は犬を愛しています。たとえ年を取っていようが耳が聞こえなくなっていようが、そのいなくなった犬を見つけるためにはお金を惜しまないのです。
聖書にはこう書いてあります。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残して いなくなった一匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。
同じようにイエス様も私たちを愛しておられます。自分勝手な道に向かってさまよい、行くべき道を失っている私たちは、この耳の聞こえない老犬のように何の役にも立たないものだと自分で思ったり、人から言われたり、しかし神様は私の目にはあなたは高価で尊いと言ってくださり、私たちを罪から救うために十字架にかかって死んでくださいました。良い牧者は羊のために命を捨てますと教えただけではなく、イエス様は実際に私たちのために十字架で命を捨ててくださいました。
それでは今日3曲目の賛美歌をお届けしましょう。現代賛美歌から国分百合江さんの歌で99の羊はです。
今
では今日の Q&A のコーナーです。質問1、牧師と神父ってどう違うんですか？
僕も自己紹介でキリスト教の教会の牧師をしていますというと、神父さんとかって呼ばれることがあります。プロテスタント教会では牧師と呼びます。カトリック教会では神父さんですね。プロテスタントでは一般的に既婚者も牧師になることができますし、牧師が結婚することもできます。しかしカトリックでは既婚者が神父になることはできませんし、すでに神父となった人が結婚するということもできないようですね。
質問に、プロテスタントとカトリックって何が違うんですか？
見た目で簡単にわかる違いとしては、教会の会堂の中に入って十字架を見たときに、イエス・キリストが貼り付けにされている十字架の場合はカトリック教会です。人が貼り付けにされていないただの十字架の場合はプロテスタント教会です。それからカトリックではアーメンという時に胸のところで十字を切りますが、プロテスタント教会では十字を切るということはしません。またカトリックではミサと呼びますが、プロテスタント教会では礼拝と呼びます。
旧約聖書がカトリックで新約聖書がプロテスタントだと思っている人がひょっとしているかもしれませんね。
カトリックでもプロテスタントでも旧約聖書と新約聖書合わせて一つの聖書です。ただしカトリックでは旧約聖書続編というものも聖書に含める場合がありますが、プロテスタントでは旧約聖書続編は聖書とは認めていません。旧約聖書にはイエス・キリストの誕生の前のことが書かれ、新約聖書にはイエス・キリストの誕生後のことが書かれています。旧約聖書と新約聖書どちらもイエス・キリストが救い主であることを私たちに語りかけています。
それでは今日の最後の賛美歌をお届けしましょう。小坂忠さんの歌で見捨てない愛という歌です。
イエスが流された十字架の血潮で私のすべての罪は許され、今主の前にいます。私のために罪を背負われ命を捨てられた。主イエスの愛を忘れることがどうしてできるでしょう。誰が離れても決して見捨てない、あなたの愛を今すべての人に伝えるために生きる。イエスが流された十字架の血潮で私のすべての罪は許され、今主の前にいます。私のために罪を背負われ命を捨てられた。 スの愛を忘れることがどうしてできるでしょう。誰が離れても決して見捨てないあなたの愛を今全ての人に伝えるために生きる伝えるために生きる伝えるために生きる。
今日は良い羊飼いイエス様というお話をさせていただきました。第一に私たち一人一人の名前を呼んでくださるイエス様、第二に迷える羊を探し出して救ってくださるイエス様、第三に羊のために命を捨ててくださったイエス様についてお話をしました。
さてそろそろ終わりの時間になりました。それではゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
それでは、
この次は
3月にまた
お耳に
かかりましょう。